K-pop 2+1. Where to find K-pop and K-culture's newest trends?
K-pop 番長こと音楽ライターの松本拓夫です。
日本一新大久保に詳しいモチーです。
最新の K-pop 事情からコスメやファッション、グルメ、韓国トレンドを紹介する番組 K-POP 2プラス1。 2プラス1とは韓国のスーパーやコンビニで2つ購入すると1つついてくるというシステムのこと。得する情報をお届けするポッドキャスト版2プラス1です。この間モチさんね、はい、韓国行ったっていう、その話に続いてもっと面白いのいろいろあったよってことでちょっと紹介していただきたいんですけど、
は
い、
私今回初めて韓国のミョンドンで、韓国人友達とカラオケに行ったんですよ、
はいはい、
でそのカラオケのシステムがすごい面白くって、ぜひ紹介したいんですけれども、
ね、日本だと通信カラオケみたいな感じで ね普通に歌う感じですけどね、
はい、なんかその辺は日本のカラオケとすごい似ていて、で、明洞にあるお店だからか日本の曲とかも歌える田目で、で友達はなんか雪の花とか韓国でも有名だから
韓国は人気ですよね。
そう歌ってくれたりしたんですけど、なんか面白かったのが料金システムで、画面の右上になんか数字が出てるんですよ、
はい、
で最初あの数字何なんだろうって思ってたらそれが残りの時間 で、でそれが減ってってあと何分だなと思ってたらそこで友達がお酒を追加で購入したんですよ、
はいはい、
そしたらその買ったお酒の数に応じて30分とか増えていくんですよ。
それ珍しいですね。
でこの間4人で行ってだから2時間とか、お酒買い足すと増えちゃって、
でもそのお酒ってボトルとかじゃなくて1杯2杯の、はい、あれ
缶ビールでしたその時は。
あやっぱり、
はい、うん、でそれで増えてくんですよ、
うん、
で私ちょっとその時結構疲れてて、早く帰りたいなって思ってたんで、友達がお酒飲むとどんどん時間が伸びてって結構なんか
だらだらカラオケやるのって苦痛ですよね。
いやそうなんですよなんか日本語の曲も歌えるんですけど、やっぱお酒も入って韓国人友達で韓国のもうバラードにもう熱入っちゃって、めっちゃずっと歌ってもなんかちょっと涙してるみたいな。
なんか興味ない人が歌う興味ない曲ってもう普通ですよね
でもみんななんか韓国の人ってバラード好きだから、
そうそう歌い込むからね。
基本カラオケで盛り上がる曲を歌うっていうよりはバラードでみんなでしっとり交代して歌っていくみたい
な
感じでした、
ね、でもそういうカラオケの場所行って分かるのは、
はい、
韓国ってノリノリの曲が人気っていうイメージがありますけど、
そうですよね、
実はバラードなんですよね。
いや私も最初みんな K-POP 歌うのかなって思ってたんですけど、一曲も歌わなかったです。
もう全曲雪の花状態ですね。
そうです、もうなんかそうもう孫子業縛り入っちゃって途中
孫子業もねバラード歌詞でね、
孫子業の縛りのコーナーが1時間半ぐらいだったかな。
長
みんな好きですよねバラード。
まあそういうね韓国の雰囲気っていうかね、味わえるので、一つはやっぱりカラオケってことですよね、はい、うん、それでは K-POP 2 プラス1スタートです。 Where to find K-POP and K-culture's newest trends K-POP 2 plus 1K-POP 番長こと音楽ライターの松本拓夫です。
日本一新大久保に詳しいモーチーです。
まずは僕松本が紹介する最新の K-POP です。今回はですねクローズアップするのは Day6 というバンドなんですけどね、はい、韓国ってねさっきいろいろお話出てましたけどバラードとかね、
はい、
ダンスポップとかがね主流ではあるんですけど、
はい、
ロックも元気なんですよ、
うんうん、
でロックっていうとですね、まあメジャーシーンに上がってきたのはここ十数年なんですけど、
そうですね、
昔からあってですね1960年代に、スタートしたって言われてるんですよね。でいろいろねやっぱ国が日本と違って締め付けとかいろいろあってですね、
は
い、こういうロックはダメだって言って言われてうまく活動できなかった時代もあったんですよね。
そうだったんですね。
それが80年代90年代と 時代がね新しくなってくるたびに緩やかになってきて、うん、まあ、90年代はねインディーズブームって言ってね、はい、インディーズのバンドが増えたんですよね。それからパンクとかハードロックとかいろんなジャンルのロック系が増えてきて、うんうん、でアイドル的な魅力のあるバンドも出てきたと。
あ、そこから盛り上がりを見せてきたんですね。
でここら辺から多分モーチーさんご存知だと思います、はい、CN ブルーとかです、
CN ブルー、
FTA アイランド、ね、ここら辺がすごくチャートにも入るようになって、そうですね、でもっとメジャーになったってことなんですよね、はい。で、今回ご紹介する Day6 っていうのは、まあ、その流れでバンドなんですけど、結構ねイケメン揃いっていうかね。
そうですね、
うん、で僕はですね、あの年に1回必ずあの野外フェスティバル韓国のね行ってるんですけど、
はい、
その中でね彼らが出た時ってちょっとちょうど見ててですね、2015年にデビューして、
はい、
まあ 2,3 年後の時期だったと思うんですけど、
うんうん、
演奏がねやっぱりね顔めちゃくちゃいいから、いやたそんな演奏大したことないかなと思ったら、めちゃくちゃかっこよくてテクニシャンなんですよ。
そうなんですね、うん、実力もしっかり。
そうなんです、日本と韓国のロックバンドの違いっていうと大まかに言っちゃうとですね、
はい、
やっぱり俺はロックやりたいんだプロになりたいんだって言って親に説明するときに韓国はねやっぱ怒る人が多いんですって。
あ、そうなんですね。
だからちゃんと大学出るぐらいしてから一人前になってからプロになれなさいとか、
うーん、
こんだけテクニックあるからプロにならしてくれとか親を納得させなきゃいけないんですって。
なるほど、
だからね下手馬なミュージシャンがいないっていうね。
そういうことなんですね。
そう、その背景があるんで Day6 とかねもう顔は良くてアイドルっぽいんですけど、
うんうん、
それなりにいい曲を書いてで聴き応えがあるってことだね。僕は結構ね韓国のロック何かおすすめっていうと彼らをまずねきっかけにチェックしたらいいんじゃないかななんて思ってるんです。
本当にプロのロックミュージシャンなんですね、
う
ん、
そうなんです。で、昨年までですね兵役ね、
はい、
どの男性も、もう行かなきゃいけないですけどね、このバンドもねあの順々にこう兵役に行っちゃったんですけど、うんうん、ようやく昨年末にですね全員戻ってきて、
お、帰ってきたんですね、うん、
で復活のコンサートをやって、うんうん、2024年の3月に完全復活。
お
で今なんとですねチャートベスト100見るとですね彼らの復活曲とかいろんな曲が入ってるんですよね。
3月なのにまだ入ってるんですか。
そうなんです、ロングランで入っててどれもいい曲なんでね、
うんうん、
もしこれ僕の紹介ね聞いてちょっと気になったらですね楽天ミュージックや YouTube などいろいろな各種サブスクでも流れてますんでね、
はい、
ぜひちょっと聞いてみてください。
はい、ネイシックスチェックしてみます。
はい、ということで今回特集しましたのは Day6 でした。 Where to find K-pop and K-culture's newest
trends. K-pop 2+1。 続いては私モーチーが紹介する最新の新大久保韓国トレンドです。今回紹介したいのがブルーコアメイクです。
そのまんまこうブルーなコアなメイクっていうことで考えてよろしいんでしょうか。
そうですね、うん、以前番組で緑をメイクに取り入れるグリーンコアメイクっていうのを
ありましたね、
はい、紹介したんですけれども、うん、今回はブルーコアメイクってことでこちらも韓国で流行っているメイクトレンドになります。
そっか、グリーンからブルーへってことで
ね、
こちらの色も大人気なんですね、
はい、並行して流行ってる感じなんですけれども、うんうんうん、名前の通りブルーのアイテムをアイシャドウだったりとかハイライトとかで取り入れて、うん、まあ、涼しげなスタイルのメイクなんですけれども、こちらも Y2K っぽいっていうことで、
あ、やっぱり Y2K っぽいちょっとレトロな感じが漂うのがやっぱ人気なんですね。
そうです ね、2000年前半のファッション雑誌とか読むと、うん、結構ブルーのアイシャドウを使ってるモデルさんとかいた印象なんですけど、それを今取り入れるっていう感じで。なるほどね、アイドルのステージメイクでもブルーコア披露してる子がいたりとか、メイクブランドからも数々コスメが出始めているので、これからもっと浸透していくんじゃないかなと思います。
この番組ずっとやっててですね、モーチーさんからいろいろ教わってる僕もねだんだん詳しくなってきたんですけど、
はい、
よくこういうメイクで、韓国で誰が使ってるっていうと定番でアイブのウォニョンちゃんとかよくね、
ウォニョンちゃん、はい、
うん、なんかそういう K-POP アイドルで使ってるっていうのはなんか代表的なのあるんですかね。
はい、とエスパのウィンターちゃん
が最近、うん、ウィンターちゃん、
はい、やっていて、うん、話題になっていましたし、ウェイクメイクというブランドから、
はい、
グリーンコアブルーコアの コスメ出てるんですけれども、こちらのモデルは G アイドルのミオンちゃんが務めていて、
似合いそう、
はい、そちらも話題になりました。
なるほどですね。これでも日本ではどうなんですか、まだこれからなんですかね。
そうですね、韓国で流行り始めて、うん、結構日本ではえみたいな、うん、結構衝撃だったんですけど、青のアイシャドウってどうなんだろうみたいな。でも韓国のインフルエンサーだったりとか芸能人アイドルが取り入れるようになって、よく目にするようになったら、あれなんか試してみたいかもみたいな女の子も増えてきてる感じで、最近 TikTok とかでよく見ますね。
なんかあのメイクもナチュラルへっていう話もあるけど、部分的にはこうやってちょっと目元をインパクトつけるとか、
そうですね、
そういうメリハリはメイクではすごい感じますよね。
はい、おっしゃる通りで、うん、肌の表現はナチュラルにナチュラルになっていって、マットなものよりツヤ感のあるものの方が流行ってるんですけど、アイメイクは相反して結構パキッとやっていくのが流行っていて、青いアイシャドウを使ったりとか、まつげをしっかり持ったりとかっていうメイクが流行ってますね。
なるほどですね、
はい、そういったメイクにもブルーコアメイクぴったりですので、ぜひチェックしてみてください。私モッチは X やインスタグラムでも最新の新大久保韓国情報を発信しています。ぜひそちらもチェックしてみてください。 K-POP 2+1 Where to find K-POP and K-Culture's newest
trends。今回もお別れの時間となりました。
はい、
僕ねやっぱあのブルーコアメイクってね、
気になってくれましたか。
気になっちゃいましたけど一周 Y2K なノリでね、はい、昔のものがまた復活するっていうのは、音楽の世界ではね、
はい、
やっぱり Y2K 的なもので言うとハウスね、
ハウス、
あのライズとかがやってる曲とかハウスですごいヒットしてたりとか、ニュージーンズがやってる曲でドラムンベースとかね、
はい、
ちょうど Y2K って言われてる頃の音が一周してカチッとハマって、今新しくてかっこいいになってるんですよね。
そうなんですね。じゃあ音楽でも Y2K 来てるってことですか、
うん、もう定着っていうか、若い人たちがやっぱかっこいいと思う基準が Y2K のあたりの音なんですよね。
なるほど。なんか私たちが新しいなと思って聞くような音楽が、実は Y2K だったりとか、
そう
リバイバルしてるものだったりするってことですね。
だからファッションもブルーコアメイクとかね、はい、そういうのもそうなんだろうなと思うんですけど、
はい、
日本人がやるともうちょっとまだって感じも若干ないですか。
そうですね、なんか自分がこのトレンドを取り入れて、なんかうまく消化できるかなっていうか、ちゃんとおしゃれになるのかなみたいな不安はまだあるかな、
ね、
でも音楽はそれで言うと取り入れやすいですよね。
だからそこのジャンルによってのちょっとした違いっていうズレっていうか、速度のズレはありましたよね、
うん、じゃあそのうちブルーコアメイクをしてハウス系の音楽を聴いて、もう完全 Y2K 再現できちゃう、
そこの時期もやがて来るだろう。
やがて来ますね、
楽しみですね。
はい、
K-POP 2 Plus 1は新しいエピソードが毎週更新されます。楽天ミュージックほか各配信サービスでお聞きになれます。ぜひ毎週チェックしてみてください。ここまでのお相手は松本拓夫と
モーチーでした。
また来週。